主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん。なお、僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい。
稲月さん。
何？
稲月さん、お母さんと一緒って見てる？
ニコニコプン。
ああ。今さ、
は
あ、子供いないんだね、お母さんと一緒って。
だってそれコロナでってこと？
そうそうそう。だってあのさ、わーって一緒に踊ってるじゃん。歌歌ったり。
最後ね。
あれね、やってないよね、今ね。
コロナだからってこと？
多分そうなんだと思うんですよ。
なんかそんな話聞いたな。
たまたまチャンネル回してたら、あの、教育テレビ入って、
はい、教育テレビ入って。
になってさ、
はい、
なんかやって、てるなんだこれって思ったらお母さんと一緒なんだけど、
朝やってますね、
うん、だけど子供いるじゃん、みんなおはよ う、じゃあこんな歌歌おうか、じゃあ団子三兄弟歌おうとかってやってるじゃん、まあ、出ないんですよ今。お兄さんとお姉さん
と、お兄さんとお姉さんだけは歌ってるので
歌ったり踊ったり
テレビの前で歌ってねみたいな感じなの
感じみたいですね。
ああ、そりゃそうや
な、もっと踊るのかな。
だってタレントでさえこんなことやってんだからさ。
出たことある？お母さんと一緒。
ないよ。
あ、ないの？
あるの？
僕な。
ないんかい。
いや、と、連れがね。
それよくあることな。
で、だって毎日ほらやってんだからさ、月金でやってんでしょ？
あんなのあれなの？え、で、あんなの東京で収録してんじゃないの？
あれ、地方回るでしょ？
そんなのあったっ
け？うん。で、僕の友達は、ケリーサンシティに来た時に、出たんだって。
あれ、毎年、え、毎日イベント違うの？
知らないけど、
そんなのなんか子役みたいな子やってんじゃないの？
違うでしょ。
違うの、
うん、へえ。僕の友達はね、ブンブンタイムの時だったんだって。
ブンブンタイムって何？
あのほら、着ぐるみがブンブンタイム。
知らねえよ。
南口さん、ブーフーの世代でし
ょ？いやいやいや、ニコニコプンですよ。
嘘だ。
ブーフーって何よ。
一番最初の初代だ。
知らないわ。え、ニコニコプンでしょ？
ニコニコプンってあったさあ、
うん、
だいぶ僕ら大きくなってる世代のよ。
嘘だ。
自分らがリアルお母さんと一緒を見るリアルタイムの世代としては、
うん、
ニコニコプンは違う。
違うの？
うん、
なんだ、俺はロリコン趣味だとでも見たわけ。
いや違う違う、
年齢を。そうかな。あ、まあ、
だからニコニコプンの前がブンブンタイムなのよ。
で、ちょちょ待って、どういうこと？え、あ、そのコーナーの、
そうそうそう、あのお人形さんの、
ね、
うん、のニコニコプーン、ほら、あのジャジャマルピッコロポロリね、うん、あれね、NHK の放送博物館に展示してんだよ、
着ぐるみが、
うん、
あったかな。
あった、あの、あ、宮崎さんと一緒にいた時はなかったけど、
あ、
前いた時
は。俺あれっきりだわ。
あ、じゃあ
それ、あの頃まだやってたんじゃない？
ああ、
ジャジャマル出てたぐらい？もう出てない？
いや、あれじゃない、ドレミファドーナツとかさ、
あ、
もうそんなん変わってたと思うよ。で、で、ニコニコプンの前がブンブンタイムで、なんかあの、オウムみたいなのがさ、あの、拡声器みたいなのつけてさ、こう喋る鳥さんとか。で、その前が僕はゴロンタタイムなんですよ。
知らねえよ。
え、トラさんのやつ。
わからん。
あと、ミュウミュウニャーニャーとか。そうですか。多分水月さんはブーフー世代なんで、うん、で大きくなって弟とか妹とかいたらニコニコプンとか見てるかもしれないけど、
物心ついてふーんって見てたのはそんな時期なのかしら。
多分そうだよ、カニマルとかと一緒に見てた。
子供の頃は違うわけ。
ブーフーだよ。
ブーフーって豚3匹
なんか、うん、
なやつだよね。
ブーフーブー、
白黒とかでしか見たことないんだけど。
うん、そうそう、そういうのじゃないですか。
そんな年いってんね
やつ。はい。だから今違うんだって、子供出られないから。
あ、それ今だけ特殊なあれでしょ。
なんでしょうね、コロナが収束したらもっと戻るんでしょう。
ちょっと前はなんかやってましたよ、普通に出てましたよ、う
ん、うん、ね、ニコニコプーンはね、歌えるんですよ。
歌いますよ、みんな。
ニコニコ字幕だと、あと、あの、ほら、あの、最後みんなで体操するじゃん。
子供たち。バイバイとかやつ。
うん、あれもね。
バイバイとかやつ。
福祉施設で歌を覚えさせられた
の、ね、あ、あなたはお仕事だからね、う
ん、だからあの最後の体操とかできるんですけど
元気で
さらばいですけどね、うん、ちょっとね見てびっくりしたなという、
それはまあ今だけのもんでしょう、
ね、多分ね、だってあのやっぱ団子三兄弟以降以来ちょっと見たことなかったから、
あ、うん、ちょっと出がけにやってるよね、
ほんと教育テレビ見ないもん、
まあまあなんとなくこう流れで見てるとやってんなみたいな、
そうね、ずっと長寿番組だもんね、
まあまあまあね、うん、そのくなんかねちょっとずつ変わってはいるけど、うん、まあ、
田中誠二の世代でしょ
田中誠二田中誠二ってあれに出てたの、
うん、出てたよ、歌体操のお兄さんか歌のお兄さんやってたでしょ、
うん、
うん、
チョコボールの CM、
チョコボールの CM ですよね森永チョコボールで、うん、ビューティフルサンデーなお兄さん
ですね、ビューティフルサンデーなん
か、はい、
懐かし番組でしょ、ったことない、
うん、ちょっとテレビを見てそう思いました、丸、
どういうこと、
いや、へ、変わったなと思っておしゃべりしたかった
です、それはコロナ特有の現象でしょう、
はい、
うん、
さあ、オーロラを紹介しております、
全然関係ない
です、さ、古代からですね、日本の記録にもね、日本でオーロラが見れた記録が残っていて、それを紹介しております。
2回目。
はい。参考にしておりますのが、オーロラの日本史という平文社から出ております。うん、岩橋よしみさ、あきよ、岩橋。
何おかしい。
いや、なんか、岩崎宏美とか岩崎よしみが今頭よぎ
って、岩と美が入ったらもう、
はい、そうですね、岩橋清美さんと片岡隆法さ
ん
がお書きになった本です、
うん、ちょっと見せてそれ、
はいはい、前回ね鎌倉時代ぐらいまでのね、あの古代から鎌倉時代に見られてオーロラの記録を紹介しておりまして、うん、今回その続きです、
はい、
今回ね最初に紹介するのは吾妻鏡に記録されたオーロラの記録、うん、
はい、
仁治2年、
ああ年後ね、
はい、2月4日西暦に直すと1241年3月17日の記録です、
うん、
ちょっと現代語訳で、
はい、
はい、4日の20時ごろ、
うん、
三つの筋の白鬼と赤鬼、
赤い鬼と白い鬼、うん、
が出現、
うん、
この赤鬼と白鬼が消えると今度は東の方に赤鬼がまた現れ、
うん、
それが消えると西の方に現れた、
うん、
幕府の陰陽師、
うん、
安倍、これ字間違ってるね、僕の字が間違ってる、安倍安貞
かな
は御所に駆けつけ、
うん、
将軍、
うん、
藤原頼経に、
うん、
この現象は彗星による、ほうき星の彗星ね、
うん、
彗星による天変であり、
うん、
火柱ともいい候補、なんていうのこれ、
うん、
候補年中、候補って元号ね昔の、うん、年中に出現された現象と同じである、
うん、
というふうに助言したそうです、
うん、
はい、こういう記録が残っておりますが、
うん、
この阿部安貞さんは、
うん、
ほうき星による気象現象だと言っているんですが、
うん、
別の陰陽師、安倍の春方さ
ん
たちは、彗星とは断定できかねると反論したそうです、
うん。
で、結論が出ず、この日は結論が出ず、再度観測をして決めることになりました。
はい、
で、この2月4日の話ね、これね。
うん、
で、2月6日、2日後。
うん、
将軍の命により、執権、北条泰時が、天文堂の人たちを召しました。
うん、
で、この安倍さんたちを呼んだわけだね。
はい、
で安貞は水星のが原因による天、天文現象だろうと、
うん、
春方は水庫28年と天行2年の石器と同様の現象だと述べました、
うん、
はい、というふうに意見が対立したそうですね、
うん、
はい、でこの時の日本の一般世間ね、
うん、
では水星が出現したと風聞があったそうです、
はい、
で京都から鎌倉に来た手紙でもにそうやって京都では、まあ、水星が原因だろうって言ってたんだって。水星なんかあったのかね。
まあなんとかいろんなやつがあるんじゃない。
あ、そうか、
晴れ水星だけじゃないで
しょ。そうだね、うん、なんか一発屋の水星とかもあるもんね、うん、
一発屋
一回きりに晴れ水星ぐるぐる回ってくるけどね、今
回ビューンって飛んでいっちゃうやつの一つかもね。
はい、結局よくわからなかったんだね、
うん、
まあそりゃそうだわね、
うん、
800年前の話だもんね、の人たちだもんね。
観測だってね、肉眼で見るだけでしょう。望遠鏡もないわけだし、うん、
まあこんな執権とか将軍とかもざわざわつくよね、うん、やっぱり珍しい現象ってことなんだろうね。
いやだって日食とか月食、今僕たちね、理屈分かっててもやっぱちょっとゾワってしない、
不思議
ね。天文現象ってやっぱ珍しいの見るとちょっとゾワゾワってするよね。
あの流れ星は別にそんなに思わないけど、やっぱめったにないのってやっぱ
見るとなんかちょっと怖いよね。
でもさ、日食とか月食って毎月地球のどっかでは起こってるんでしょ。
あ、そうなの。
だけどその見れる位置がさ、
あ、
陸地でしか見られないわけじゃん。
なるほど、
うん、なのでどこか地球のこんな広いところでもどこ限られたところでしか見られないから、うん、結局僕らがいる町で見られるっていうのはとても珍しい
確率。珍しいしね、怖いよね。やっぱなんか動物的な血が騒ぐよね。
この前のあの皆既日食の時でもさ、うん、暗くなったもんね。当たり前だけど、
う
ん、
そうそうそ
う、うん、やっぱ不思議だったもん、この明るい時間に、
うん、
その外が暗いっておかしいよね。
暗くなるしね、だったらスーパームーンなんかもやっぱちょっと怖いよね。
あれも定期的にあるんでしょ。
怒るけどやっぱりなんか空が変な色してると怖くない？
気持ち悪いね、あの月の出の色がね。
ピンク色みたいな。
そうそうそうそうそうそう。なんかピンクムーンって言うんでしょ。
天変地異が起きんじゃないかなと思うよね。
で気がつくと真っ白になってるんだけどね。確かにさ、あの怪物くんなんか見てるとさ、怪物くんの家の屋敷から見る月って赤いんだよね。
そうなの。
だから悪魔っぽいとかさ、
あ
でも月食のからイメージしているしてんだろうね、うん、
そう、我々でこのレベルなんだから、当時こんなん見たらそれはもう天地がひっくり返るような、それはなんか起きると思うよね。
まだオーロラっていうのがさ、北極圏の人とかはさ、うんうん、とかあのイヌイットとかさ、ああいう人たちはさ見てるだろうけど、
それはまあたまにある話だし、その雨降ったみたいなのがある
でしょ。でも交流が乏しいから、
うん、
その科学的に分かんないとやっぱ不思議だよね。
まあでもこうやってやっぱり大名字はこういう現象は水庫28年、さっきまさにほら
前回出た
やつね、あなたが資料で読んだやつがあって、ちゃんとそういうのはちゃんと把握してんだ
ってことなんでしょうね。
そういう読み方でちゃんと見てんだね、立国史とか日本書紀っていうのね。
水戸天皇の時代に見たよって、
日本書紀にここに記載がありますっていうのはちゃんと言えないと陰陽師じゃないんでしょう
な。でパッと調べて、こんな1日半日で調べてう、こうやって意見述べるっていう、こんだけ資料読めるし、まあまあ、どこに書いてるかって知ってないと
ね。それが仕事なんだよね、陰陽師。
賢いね。
賢いね。
はい、うん。さあ、ちょっと時代はこちら寄りになってですね、近世。
近世？
はい。安土桃山から江戸時代の頃のね、
うん、
話をしていきます。で、オーロラが観測されたんじゃないかなと。
う
ん、絶対とはちょっと言い切れないんですが、
うん、
この近世でね、6回あります。
うん、
6回。一つ、天正10年、2月14日。
うん、
西暦1582年、
うん、
3月8日。
うん、
あれ本能寺の変の年？
天正10年、まあその辺ですな。
じゃあ光秀さんも見てたんだ。
分からん。どこにどこで
見てた
のかっていうのよく分からない。
あと天正15年、
うん、
正月25日、
うん、
西暦1587年3月4日、
うん、
早春に見れたんだね。
そうやね。
寛永12年7月26日、
うん、
西暦1635年9月7日、
うん、
この頃も寛永通宝の頃に
寛永通宝の頃
これ鎖国始まる頃でしょ、この頃って。
そうですね、
この頃にも見られました。
2年後かな。
はい、享保18年、
うん、
あ、14年、
うん、
享保14年、
うん、
12月28日1730年2月15日、
うん、
吉宗さんの頃も、
そうですね、
見られました。明和7年、
うん、
7月28日から29日、
うん、
西暦1770年9月17、18日にも見られたようです、
うん、
安政6年8月6日、うん、
だいぶ遠くな。
1859年9月2日にも見られたようです、
うん、
結構ちょっとばらつきはあるけど100年に1回ぐらいは
ちょいちょい
見れてる感じですね、うん、安政6年なんちゅったら
幕末ですな。
渋沢栄一も血洗島で見てたかも。
まあ見れればね。
知れないって、
ね、見られる場所ならね。
だって江戸ぐらいじゃ記録残ってるんじゃないの、わかんないですけどね。でこの明和7年のオーロラ、
明和7年、
うん、
田沼沖継ぐぐらいの頃ですね。
あ、その頃のちょっと記録が残っていますので、
うん、
ちょっと明和のオーロラを大紹介します。
うん、
観測できたのは北海道から宮崎、もうほぼ日本列島全部、
日本列島では見れた
んだ
ね、うん、
発生時間はね、この明和7年7月28日の20時頃から始まって、
うん
うん、消滅したのは翌朝の明け方4時。
あ、一晩
もう一晩ずーっと見られたようです、うんうんうん、で色はね赤色のとこが多かったそうです、
うん、
赤色だったっちゅう報告が多かったようです、うん、で京都、大阪、
うん、
名古屋、和歌山では白色も見えたという報告もあるそうです、
うん
うん、だからこのなんちゅうの近畿、中部、日本、近畿地方ぐらいは、
うん
うん、で形はですね、火柱のような木が見えた、
うん、
布を引くように立っていた、
うん、
スルメのあのビラビラの形、
槍の形
、
うん、
天の赤色は扇の骨のように筋立っていた、
うん、
扇の血紙、
血紙
のごとく赤く、うん、骨のごとく白く筋打ち交わる、
うん、
というような、ちょっと当時のそれを記録した絵が残ってますが、
ああその表紙がそうな
の、うん、多分こういう、うん、なんか絵的には本当に赤色の扇みたいな、扇子みたいな感じで表現されていますね。
これ見えたら怖いね。
これが、これだから本当に
魚の尾びれみたいな感じですな。
山、本当にあの山の向こうからその規模、巨大な扇が登ってきてるような感じですね。山城の国、紀伊郡、稲荷村、伏見社の鮭、宮司さんの言いかな、 白浦信里さんって方が日記を残しています、うん、この時の。なんて読むんでしょうこれ。信号。
信里。
の、あ、ごめんなさい。信里が、オーロラの出現に気がついたのが、7月28日の18時頃。
うん、
で、22時頃、石器、赤い木が激しくなり、
うん、
その勢いは銀河に迫るほどで、石器の中から八家、白い木が立ち上がった、
うんうん、
この状態が0時頃まで続き、石家の赤い木の中には星が透けて見えた、
うん、
一筋の八家が銀河を貫いた。翌29日2時頃になると石器の光は収まり通常の星空に戻った、
うん、
で山城だから京都？
京都、伏見なりでしょ、
うん、
あの辺伏見社ですか。
紀伊郡っていうの？
紀伊郡ですね、うん、
紀州の紀伊、
そうそうそう、
伏見稲荷だ、京都市の南の方で、
うん、
夕方8時、じゃあ夕方6時から夜中の2時ぐらいまで、
うん、
ほぼ半日ですね、
うん、
ずっとなんか白とか赤のが見えたそうです、
うん
うん、すごいですね、京都で見れるってすごいね、
オーロラね、
うん、はい、もう一丁がね、安政6年のオーロラの記録です、
うん、
でこれはですね、この安政6年のオーロラはですね、
うん、
西半球のエリアでは出現しやすかったそうです、
うん、
私たちは東半球だね、
うん、
なのでヨーロッパでは多く見られたそうで、あとハワイ、
うん、
カリブ海、
うん
でも観測されたそうです。
かなり南でも。
で、東半球の日本では、青森、秋田、和歌山で記録、で見られたという記録が残っています。でも結構広範囲だよね。
そうやね。
カリブ海ってもうなんか赤道のエリアのイメージがあるよけど。
直下でしょ。う
ん、ねえ。
直下でもないか、
うん。それぐらい、だいぶ広範囲に見えたようで、うん、和歌山県の、
うん、稲美町
、
うん、
どこ？
和歌山市から電車で15分ぐらいかな。
あ、じゃあもう本当に和歌山市近郊、まあ
ま
あ
ま
あ、
こっち紀伊半島の西川
です、ね、はいはいはいはいはいはい、和歌山県の北部のね、
うん、
この稲美町の方、より岡
右兵所持控え
っていう本記録日記、
日記でしょう
か、ね、が残っております、
うん、
これによると、
お、
安政6年8月6日、
うん、
16時頃から北の空が赤くなり始めた、
うん、
21時を過ぎても空は赤いままだった、
うん、
そのうち人々の間で様々な噂が飛び交い始めた。ある人は和歌山の港のあたりで家が1000軒ほど焼けたとか、西宮の酒屋の火事とか、
うん、
高野山の火事、
うん、
なんて噂がさ流れましたという記録が残っています。
うん、
和歌山から、
うん、
西宮って見えるの？
で見えないでしょう。
あれ大阪湾の
向こう、島の向こうって感じで
しょ。あ、
紀伊半島の西側だから、まあこれ大阪湾の奥っちょって感じですね。多分前に淡路島が見えるんじゃない？
ああ、じゃあ それより山の向こうだから、まあ
ま
あ
ま
あ、
淡路はなんとなくほら
見えるんだ
けど、まあないってことはあの向こうかねみたいな感じなんですかね。
千軒燃えてるとか大火事に見えたん。確かに高野山なんかも寺いっぱいあって、
まあまあまあ、
もし火事もあり得るだろうし、
山にこうね、山の葉に赤くなってればそんな感じに見えたんでしょうな。
でこの同じ 安政6年のオーロラを青森でも記録した人が残りいました。
青森県、
はい、うん、弘前藩の御用商人、
うん、
金木屋、金木屋、
多分金木ってほら青森に太宰治の出身地、金木っていう町があるから多分金木じゃないですか、金木屋さん、
はい、金木屋又三郎さんの日記、
うん、
これ金木屋日記というそうです。
金木屋日記、
はい、はいはい、これによるとですね、
はい、
弘前城下に行っていた又三郎の息子が家に戻るなり、
うん、
途中で火事を見たと話しました。屋根に登って火事場を確認します。空は赤いのだが火事のようには見えず、
うん、
何が起きているのか全くわからないまま夜空を眺めて一夜を過ごした、
うん、
そうです。で、これこの金木屋さんってのは弘前じゃないんだろうね、お家が。
ああ、そうか、息子が弘前から帰ってきたってことは、うん、まあまあ多分弘前の近郊ぐらいなんだろうな、はい、
なのでこの金木屋さんの息子が屋根でさ、
うん、
息子かな、金木屋さんが屋根で弘前で火事なのかなとかって、
まあ、息子が帰ってきて、うん、なんか燃えてんでっていうから屋根登ってみたらみたいな、
ね、見たらっていう、その頃、
うんうん、
弘前ではこの火事は青森で起こってるのか、またはさらに北の宗谷、
うん、
北海道の宗谷岬の宗谷や樺太、
うん、
あるいはロシアで大火事が起こってるんじゃないかと噂が飛んでたそうです。青森とか弘前から、
うん、
そうやって北の果てですよね。
そうやって稚内とか
あっちの方ですね。そんな感じとか、さらに向こうの樺太、こういう地名って認識あったのかね。
いや、あるでしょ。しかも彼は青森の人だから。
うん、函館ぐらいじゃないの。
そんなこと。北海道だってもう港、函館港なんて開いてるわけだし、いや、まだか。まだか、
うんうん、まあまだ開いてないけど、
北海道はまあある程度
知られてる、
商売してれば多分そういう品物なんか扱ってんじゃないですか。
ロシアの認識があるんだね。
まあそうでしょうね。その前にほら結構ロシアとごちゃごちゃ
する
時期もあるし、
そ、ね、うん、そんなところの火事じゃないかっていうぐらい大きな火柱が、
まあまあ
見えるってことだよね。
得体の知れないから、まあありえないんだけどね、考えれば。
あとね、大地震の後に空が赤くなったという過去の経験を持ち出して話している人もいたそうです。
うん、
これね、地震発生直後に空が赤くなったっていうのが時々記録に見られるそうで、安政2年の安政の大地震の時もこういう現象が見られたんですって、
うん、
なので安政6年の話だから、
うん、
聞き届いているわね。
そうね、う
ん、だからどっかで大地震があったんじゃないかというね、噂も出たそうですが、
安政2年ですか、まあ、4年後か、
うんうん、藤田東子が死んじゃう安政の
大地震。ああ、そうですね、東子、東子、東子
で竹中直人さん、
竹中
大泣きしてましたが。
そうですね。
まあでもさ、すごいね、こんだけやっぱこの幕末にもなると、
うん、
皆さんこうやって日記にお書きになるのね。
そうですよ、こうやって証人レベルでもちゃんと字が書けて、もうこれだけのちゃんとした文章記録を残せるっていうのが江戸時代のすごいことです
ね。和歌山と青森の同じ日の出来事が、
うん、同じ出来事をこうやってこっちとこっちで見れるっていうのが面白いですよね。
こうなかなか記録調べるの面白いかもね、これ、
うん、
字を読むのが難しそうでや
るけど、まあまあもちろんそこハードルはありますけど
ね。
今アプリできたらしいよ、こう古文書をピッてやったら解読するアプリがもうほぼ出来かけて
ます。本当に素晴らしいですね、それ。
ね、
なるほどね。
安政6年って言ったらちょうどだから安政の大獄が5年で、うん、門外の桜田門外の変が7年ですから、まあ、そういうやっぱり、ね、正常もあるんじゃない、やっぱりなんかあるんじゃないみたいな、やばいんじゃないみたいな、
この記録ね、オーロラ、うん、ね、こうやってまあ今の僕たちだからね、科学的にオーロラって現象だよって聞かれて、うん、そうなんだすげえなって思って見るんでしょうけれども、
ね、それでもやっぱり今もし日本で見れりゃちょっとやばいかなって思うでしょ、
見たことないもんね、うんうん、で冷静、当時の人よりは冷静だろうけれども、 それでもなんか気持ち悪さ感じるかも。
理屈は分かっててもやっぱりね、ちょっと違うもんね、やっぱり。
だってその皆既月食でちょっと赤茶色のお月さん見てもちょっと違和感感じるからね、うん、見慣れないものってやっぱダメなんだろうね、
うん、
日本でまあそもそもオーロラなんて見られるなんて思いもしてないもんね。
ねえ、見れるんだね。
また何か機会、チャンスがあったら見られるかも。
何が条件が？太陽の活動が活発になるといいわけ。
で、その太陽風、うん、みたいなのが強いの。
今なんか太陽って活動期なんじゃないの？
とか。
それだけじゃないでしょうけども、うん、そのね、地軸の
関係とかもあるでしょう
ね。
まあね、実際あの北極圏、南極圏にオーロラツアーで行かれたことのある方、見たことある方、また
生でね、
うん、レポートお待ちしております。
赤っちゅうのがやっぱ怖いな。
あ、恐怖心やね。
綺麗な、うん、あのキラキラって白い感じならわーってなるけど、ね、うん、赤に染まるって怖いよね。
夕日とかだったらいいの、大丈夫だけどね、朝焼け夕焼けだからさ。
たまに夕日もなんか真っ赤な太陽でしょ、あれ怖くない？
あのちょっとうっすら雲のある時ね、うんうん、あの真っ赤な太陽ね、
そう、
あれ見れる時ね、
ちょっとなんか街が静かな時間帯で、
わかるわかるわかるわかる、
ざわってするよ、
うんうん、ちょっと赤は、
赤ってやっぱ人間なんかあるんでしょうな、うん、動物的ななんかが。
やっぱ火のイメージとかさ、
火とか地とかね、うん、やっぱ生々しいイメージがあるんでしょうな。
はい、オーロラの話でした。
オーロラ、
はい、
2回特集、
はい、ちょっと面白かったですね。
ね、死ぬまでに1回ぐらい見たいもん
ですね。そうですね、はい、ではお便り紹介いたします。
手紙、
はい、サイクルマンさんからいただきました。
サイクルマン、
ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、いつも楽しく拝聴しています。4月上旬、桜の花が、は終わってしまいましたが、プチ旅行で、四季山城跡。四季山城跡。
長後村四寺。
長後村四寺。
はい。
法隆寺に行きました。
うん。
四季山城は、松永久秀の居城で有名ですね。
うん。
長後村寺、
長後村寺、
村寺寺は、うん、聖徳太子がもののめの守谷に勝利したことから、うん、自ら刻んだ毘沙門天を本尊として創建されたそうです、
うん、
大きな張り子の虎がありました、
うん、
法隆寺も聖徳太子にゆかりがありますね。ケリーさん、水月さんは行かれたことはありますか、といただきました。
はい、
法隆寺は何度か行きました。
あ、そう。
はい。
何度か。
何度も行ってますよ。
何度も行ってんの。
うん。
へ
ー。修学旅行系ではないですけど、あの個人旅行で
ちゃんと行ってるわけ。
行きました。
物心ついてから行ってるね。
行った。あれ一緒に行かなかったっけ？行ってないっけ？
もうわからん。
集会では行ってないよね。
ないと思うけど
ね。ないよね。でも行って、で、夢殿とか見たり、
うん、
うん、お土産で偽札売ってたりするじゃん。聖徳太子のさ、うん、なんかそういうのを見て買った記憶はありますよ。うん、
法隆寺はね。
あとない。四季さん。
長後村四寺はない。
長後村寺はない。どこにあるの？
長後村四寺。
うん。
市議さんですよ。
あ、そう、ケリーさん山嫌いだから。
山、電車で行けますよ。
あ、本当？そういうとこ好き。
生駒さんのちょっと南って感じかな。 あの山のちょっと下の方って感じ。
何で行くの？近鉄で行くの？
近鉄市議線だっけ、うん、
あ僕ね、この間
あ
どこ、安倍野から、
ああ
大阪の安倍野から、
はい、
吉野まで特急初めて乗ったの。
ああ、はい、南大阪線。
うん、
はい、
遠いね、吉野って。
吉野遠いね。安倍野までわざわざ行ったの？
うん、
へえ。
ちょっと
桜ライナー、
あ、それはタイミング悪くって乗れなくて。
なんか変なやつ増してんじゃなかったっけ。
あ、
なんとか
青い
稲妻
シンフォニー、うん、近鉄さんね、
はい、
いろいろ頑張って。
それじゃない
の？あ、違う、普通の特急で、ね、うん、
はい、
ガラガラで、あなたもいらっしゃらず。
よかったじゃん。
で、おそらくね、あの吉野駅前、お土産屋があ
るね、ありますね、
うん、あそこでね、よもぎ味のね、
うん、
ソフトクリーム食べたの。
あー、売ってたね、売ってたね、はい、
美味しかった。あんまり
よもぎ味すんの？
よもぎ味、すっごいよもぎの香りするんだけど、のだ、あのね、ミルクとあんまり相性良くないのかね、よもぎと。
あー、よもぎな、
なんかね、
よもぎ餅の感じだったら、
うん、あんことは合うけど、ミルクとあんまり合う気がしなかったな。
へー、
ケリーさんちょっと、うん、なんか違うと思って帰ってきました。
上は行ってないっけ？
行ってないです。
マジで？
乗り潰しの旅だったので、うん、乗り潰しの旅だったので、
あ、
はい、行きましたが、はい、四季さんは行ったことあります
ね。全然違います
よ。
はい、吉野と四季さんなんか明後日の方向です。
はい、あんまりちょっと行きます、ちょっと行ってませんが、サイクルマンさん、サイクルマンさん、いろいろ行ってますね。
自転車で行かれるのかしらね。ロードバイク乗られてるのかしら。ね、
はい、ありがとうございます、
はい、
続いてドラよけさんからいただきました。
ドラよけ、
ケリーさん、みなずきさん、いつも楽しい配信ありがとうございます。おもれきの古いものから順番に聞いていき、今ようやく338回初等科国史の回まで聞き終わりました。1年ちょっとのタイムラグまでかなり追いつきましたよ。
うん、
さて、初等科国史の回を聞き終え、ふと疑問に湧いたのでメールさせていただきました。戦前の教科書なので足利尊氏が一番悪者に書かれている、そして三大将軍義満も悪者に書かれているとのお話でした。気になったのは義満の建てた金閣寺こと六音寺です。現代の金閣は日本でも有数の観光地の一つです。今はコロナで拝観者は少ないかもですが、通常であれば多くの人が訪れる場所です。その金閣は戦前はどんな状態だったのでしょう。戦前も今もと同じような多くの人が訪れる観光地だったのでしょうか。それとも訪ねる人も少なく、寺の維持もままならないような状態だったのでしょうか。もし博学の水月さんがご存知でしたら教えていただけるとありがたいです。それでは少しでも早く最新回に追いつけるようたくさんおもれきを聞かせていただきたいと思いますといただきました、
うん、
金閣寺の歴史はね、先日
吉満会のラスト
ですか、はいはい、ちょうどその企画が始まる直前の頃にいただいたお便りなので、あの金閣寺のことをね、詳しいのはそっちの
吉満は聞いたってこと？
まだ聞いてないと思います。
聞かれてない。
5月には始
まる400回。ああ、なるほど。
ちょっとニアミスな雰囲気のお便りだ
ったんですね。すれ違っちゃったんだ。
はい、はい、はい。で、だから、まあ、戦前はそれなりの観光地。
いや、超観光地です。
ですね。で、初等科国史を読むとですね、
うん、
吉満さんは、
うん、
最初は天皇さんに、
うん、
従順で、
うん、
いい人でした、
うん、
でも次第に、
うん、
わがままになって、うん、勝手なことをしたりしますみたいな、あの、大体そんな感じで、
うん
うん、だから都合的にはまあ いい吉光さんの時に金閣寺作ったのかしら。ちょっと今手元にそれがないんですけど、うん、まあ鉄棒よく書いてあります教科書は。
鉄棒よくっていうか、うん、
なので それがなんか金閣寺が観光地でとか国史の方には出てこないんだけど、うん、金閣寺は作ったよっていうのは書かれてる。
まああのビジュアルですから、それはもう昔から定番です
よ、うんうん、ね、今空いてんだろうね。
ああ、まあまあまあ一時よりはね、
コロナとね、この梅雨時なんで。
梅雨時か、
うん、ね、はい、悪者だけど改心したりまた裏切ったりとかって書いてあるのが教科書でした。はい、続いて椿ライドさんからいただきました。
ライド、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。398回を聞いたところ、小田原北条氏五代について記憶が曖昧なようでしたので覚え方を考えてみました。398回って何だったんだろう。
400回の直前。
直前。なんか新聞かな。
北条なんかあったっ。
新聞の特集かお便りかな。ごめんなさい、ちょっと。はい。北条早雲、宇治綱、宇治安、宇治政、宇治直が北条五代となるわけですが、うん、北条早雲は自称していないとかもあるし、一方で忘れることもなさそうなので、二代目から行きます。宇治綱から行きます。宇治の字はみんな共通なので、下を覚えれば万全です。二、
うん、
代目から順に、綱、安、政、直となりますので、これを音読みにして、公、公、序、上、
正直、
正直と覚えるのはどうでしょうか。こうこう正直、
こうこう正直、
うん、音のニュアンスとして親孝行の孝行と正直者の正直のイメージです、
うん、
こうこう正直、
うん、
また親から引き継いだ半図をより拡大した宇治綱、宇治安は親孝行、衰退滅亡となる宇治政、宇治直は馬鹿を見るほどの正直者ということで、小田原北条氏の盛衰もイメージできていいのかなと思いました。綱と安が両方孝と読むところが分かりづらいですが、なかなかの出来だと思っていますといただきました。高校正直、高校正直。
うん、
こういう覚え方でしたのがあれですね、高校、あれ高校、あれ男爵とか公爵で。
博士団。
博士団、うん。
覚えられてないじゃん。
高校博士団で覚えましたね。
あ、
うん、でどっちの校が上かは忘れました。
あれもそうか、高校は一緒か、う
ん
う
ん、だから公と、うん、もう一つの校ってなんだっけ、気候の校ですよね、
ソロの一本のやつね、うん
うん、っていうのでって思いましたね。高校正直、高校正直、高校正直覚えましたか。
でもまあご本人もおっしゃってるけど、この綱か甲かが迷うとこなんで、ちょっとそこが弱いかな、
うんうん、それは別の綱高校正直ね。まあこれアレンジして皆さんね、活用して覚えていただけたらと思います。
はい、
はい、じゃあ今日はここまでにしましょうか。
終わり。
はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、うん、番組へのお便りは E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。